永田町カフェにようこそ。ここは政治家また政治に関わりの深い方たちが立ち寄るカフェ。コーヒー片手にいろいろなお話をしてくださいます。話題は様々、国会のこと、家族のこと、青春時代の思い出、趣味の話、時には初恋の思い出なども飛び出します。皆さんもコーヒーをお飲みになりながら、これからのひとときお付き合いください。永田町カフェ、ご案内は私近藤里です。永田町カフェ、今日のお客様は衆議院議員で民主党最高顧問の畑勉さんです。ようこそお越しくださいました。ありがとうございます。まずはですね、畑勉さんのプロフィールを簡単にご説明させていただきます。1935年昭和10年、東京都大田区にお生まれになりますが、戦火を逃れてお父様の郷里である長野県に疎開され、少年時代を過ごします。高校進学で再び上京し、成城大学経済学部卒業後、小田急バスに入社。衆議院議員だった父武四郎氏の闘病をきっかけに政界入りを決意されます。で、1968年小田急バスを退職、翌年衆議院議員総選挙で、初当選、大蔵大臣などを務められます。1993年自民党を離党し、新政党を結成。翌1994年、細川総理大臣の辞任に伴い、後継の第80代総理大臣に就任されました。現在は民主党の最高顧問を務めてらっしゃいます。間違いございませんでしょうか。
その通りです。
はい、この永田町カフェは、総理大臣経験者の方にお越しいただくのは畑さんはお二人目で、お一人目は中曽根元総理。
あ、
はい、もう大変光栄です。ありがとうございます。畑さんはもうすごく、すいません、印象に非常に強く残ってらっしゃるのは、総理系時代に省エネルックをお召しになってらっしゃいましたよね。はい、
ところがね、
はい、
省エネルックという名前がついたのは最近のことであって、
ね、あ、そうなんですか。
私は国会議員になると同時にね、
はい、
サファリルックを着たんですよ。
あ、サファリルックだったんですね。はい、
半袖のサファリルックを着たんですよ。
はい、
それが省エネルックっていう時代になってね。
あ、そうだったんですね。
それを本格的に半袖を、
はい、のワイシャツを
作ったんです、はい、いや、ワイシャツは
背広
も
背広でした。
何も、
そうでした。すごくでもおしゃれな印象があるんですけれども、今日も畑さんは爪襟のスーツを、濃紺じゃグレーですね、お召しになってらっしゃいますけれども、それは何かご自身の、
ね、もう自分でデザインしたということ、
はい、本当ですか。はあ、じゃあやはり普段ご自身がお召しになる今の今日のスーツですとかっていうのはやっぱり こだわりというか、
そう、もう変なにこだわるんです。だけどね、今日の人の中にはいつもこんな格好してるけど、たまにはね、ネクタイをやってきてくれるといいなと。
なるほど、
そういう声もあることは間違いないでしょう。
わかります。なんとなく背広に、普通の背広にネクタイっていうイメージは失礼ながらなくてですね、なんか何ですか、帽帯ですとか、こうちょっとおしゃれな、
そう、
っていうイメージが、なんか昨日のことのように浮かんできましたけれども94年なんですね、総理大臣に、もう10年以上前ということなんですが、で今は民主党の最高顧問でいらっしゃいます。さあ、今の話に戻りますけれども、通常国会波乱含みのスタートとなりました。ご覧になっていて、やはりその国会本そのものの審議というよりは、こう周りが、外野が、他のことがうるさいですよね。
もうみんなスキャンダルの、まあ、スキャンダル国会という、
はい、
いや、憲法国会という人もいるし、国民生活重視の国会とも言うんですけど、はい、その以前にね、
はい、
政治の信頼というものがなければ、
はい、
残念ですけど、そういう思いがあります。
なるほどね。具体的なところで言いますと、その、事務所経費問題はもうここ数年いろいろと言われてるんですが、柳沢厚生労働大臣の、
もう発言に至っちゃもう、柳沢がね、どっちかというと親友というか、
ああそうなんですか、
ルーマニアの問題なんか、
親しくして
らっしゃる、ものすごい親しいんですよ、
だ
から普段は立派な男なんで、なんであんなことを言ったかなっていう、そういう気風がやっぱり国会が政権が交代しないとね、やっぱりだらけちゃうんだね。
そしてまたその安倍内閣のことに関しましてはまた後ほどお話も伺いますが、今またその安倍内閣批判のと同時に今話題になっているのが宮崎県知事選ですね。宮崎ショックなんていうふうにメディアは言ってるんですが、東国原知事ですね、民主党はその宮崎県知事選にいわゆるその対抗馬を独自候補を擁立できなかったということで、ちょっとこうやはり国民から言われたんですけど、
本当だったらね、県民から募集すればいい人が出てくるんだろうけど、その点がね、ちょっとねやっぱり未熟なところがあったと思うね。それでやっぱり歴史が短いっていう中で、それに遭遇したってのはいないんですよ、国会議員もね、断然少ないですよね。ちゃんと候補者を出さなかったことはもう本当に残念に思ってますよね。
当初はその東国原知事もやはり元タレントさんだったということもあってバッシングもあったようなんですが、なんとなくその日々こう頑張ってる姿を見ると、応援する人もどんどんじわじわと増えてきてるようなんですね。
間違いなくそうですよ、
それやっぱりこの与党と野党は
もう政治が完全に不審ですよ、
そうですよね。
なんかやっぱり民主党の場合には頼りないっていう気持ちが多かったんでしょうね。
ですね。どうなんでしょう、統一地方選挙、参議院選挙、この後に控えてますけれども、やはりそれにも影響は少なからずあるでしょうか。
だから今度の場合には東京都の知事だけはどうしても無所属で構わないんだけど、石原さんに交代してもらう人を出すことが必要だなというふうに思いますね。
なるほどね。
いや、石原さんはね、確かに発想は面白いんですよ、もう若い頃なんかね、一杯飲んでるとね、4つとか5つぐらいね大きなテーマが次から次と出てくるんですよ。香港に事務所を出そう、NASA に事務所を出そう、ベトナムの前線に行って見てみよう、もうともかくね、
より発想が面白いというか豊かな方なんですね。
そう、豊かは豊か、だけどちょっと傲慢になりすぎかなっていう気持ちもあります。
なるほどね。いや、確かに次の東京都知事選っていうのは非常に注目で、
そう、
これこそ宮崎どころの騒ぎではないショックがですね、
もう日本全国に、
ですね、
だから私たちも本当にいい候補者を出したいなっていう気持ちです、
よろしくお願いします。ここでやはり民主党も実はこんな候補者をもう温めてたんだぞっていうね、またその力の見せ場でもありますからね。はい、2007年の永田町、この後さらに詳しく畑勉さんに伺ってまいります。よろしくお願いいたします。
永田町カフェ。